映画万事会長オールグリーンズよりニコニコタンタンでストレンジャーでした。
本屋さん、まあ、本屋さんそのものが今少ないけどさ、うん、あの出版社が結構宣伝も頑張ってたんだよね、
う
ん、
そうですよね、うん、
本当になんで剣王剣法地区で上映ないのっていう、まあ、月と雷っていう映画がね昔ひたちなかが原作、まあ、原作でひたちなか市って明記はされてないんだけど、うん、まあ、読み解いていけばひたちなかなんだろうなっていうのが分かる原作があってひたちなか市で実際ロケをしただけどそれも上映がなくてでもそれはちっちゃい作品だったのでまあ致し方ないかなとでそれは大内君に言って配給つないで月と雷は甘えざでちゃんとやってはくれたのよ、
うん、
でもそれは本当もともとちっちゃいからしょうがないかなとは思ってたところはあるんだけどこの作品であの宣伝料をやってるんであればっていうちょっと思いは残念だなって思います、うん、まあね、うん、いろいろいや、うん、原作の場所でロケ地なんだからそれこそタイアップとかちゃんとやってとかって思わないのかなって、
うん、あの東海村自体は非常に協力的だったっていう話をね、うん、ロケ聞いてますけど、うん、
すごい協力的だった、
うんうん、だから、うん、なんかね、うん、そこはちょっと残念 いつも通りっちゃいつも通りなんでね
まあ、まあまあまあまあ茨城っぽいさっていうのもあるかなっていう気もするんだけど
だってさこの夏の星を見るだってね
まああれはね東映がね、まあ、結構がんちゃんと配給してたから制作にも関わってたしまあまあまあねそういうちょっといろんな現実もありましたがただあの予告見る限りすごくこうなんかまあもちろん社会的な問題もあるにしてもでもなんか爽快な青春映画だなっていう感じはするのよね、
うん
う
ん、
ね、
うん、
なので、まあ、今週末、うん、甘やざ、はい、ぜひチェックしてみてください、
はい
はい、では後半やたべ会です、はい、お願いします、
はい、ね、ちょっとちらっと話しました頭にね、早稲田大学の演劇博物館っていうところに行ってきました、まあ、昔から興味はあったんだけど特にね演劇そのものにやたべが興味を持ってるとかそこにのめり込んでるってことはないんだけども、そこは展示ももちろん一部はあるんだけど所蔵が実は映画に関してもものすごく資料を持ってるのよ。あの表には出さないんだけど出てなくてホームページとかにはちらっと載ってるんだけどで演劇博物館っていうのは、まあ、歴史的に名前は聞いたことあると思うんですけど坪内逍遥という人が、まあ、日本の演劇に関してすごくこう貢献をした人でしもう自分のコレクションとかも含めて、残していこうって言って作った、まあもまあ、昭和100年ぐらいだから昭和より前なのかな、まあ、近代建築の建物が残っていてそこに今でもずっと展示をしている、まあ、もちろん常設展もあるけどそっちにも入れ替えをしつつなんでしょうけどそこで、なぜ今回腰を上げたかというと北王子金屋展をやってるんですよで北王子金屋さんっていうのは早稲田大学にご出身なんですよね、うん、で、まあラジオを聞いてる方だったら少しはご存知かもしれないけどお父様がもともと市川右太衛門という戦前からの剣劇、まあ、あのチャンバラの大スターさんだったわけで、子供の時にデビューはしてるの映画デビュー親子共演でねだけどまあそれは本当お父さんの流れでもデビューの時からねもう北王子金屋っていう芸名はついてたんだよ市川右太衛門の息子で北王子っていうあの京都の北王子のっていうところに住んでたので、東映の中では片岡千恵蔵と北王子金あじゃなくて市川右太衛門が二大俳優で片岡千恵蔵さんが山の音帯で市川右太衛門さんが北の音帯って言われていた、うん、でそこの北王子のところの名前で金屋っていう名前はちょっと由来は分かんないけど、まあ、芸名として最初からつけてたで子役で少しずつは出てたんだけど、まあ、大学行って役者映画とかあんまり出なくなったんだけれども、まあ、その間に実は深作欣二の狼と豚と人間には出てるんだけどもねでその時に、シェイクスピアのリア王かなに出たことがきっかけで演劇に目覚めたというかで坪内逍遥っていう人がもともとシェイクスピアの翻訳をずっと生涯かけてやってた人でもあるっていうのもあったしやっぱり早稲田という ところで学んだことが北大路欣也を役者として目覚めさせたんだろうなっていう気がする。そこので北大路欣也さんが、何かの受賞記念で展示会をやるってことになって、1月の15日には講演会もやってんだよ。でそれにもちろん行きたかったんだけど行けず、その翌日の16日に行くというね。で、まあ、決して大きいお部屋ではないんです、あの展示室は、中村歌右衛門さんっていう人の記念室になってるのかな、そこは。で北大路欣也さんが、まあとにかく日本の、演技というところに関しては現在82歳ですよ。子供の時からやっていてずっと現役でやってらっしゃる。でこれが、まあ、デビューは映画、
うん、
でやはり舞台でテレビでも大活躍。3月には日本映画専門チャンネルで新作の主演ドラマもあるぐらい。でかつ、まあね、ご存知の通りソフトバンクではずっと声優をやり続けている、はいはいはい、
ワンちゃんの声ね、
うんうん、っていうところがあって、まあ、基本ね写真 NG だったんだけど北大路欣也さんの等身大パネルとあの犬とだけは撮れた写真を撮っていいよ。でもうすごいね感激したのがデビュー作親子鷹父子鷹って書くんだけど、そこで子役でデビューした時に東映の監修会、まあ、昔は東映の映画を経営していた人たちがあの寄付した子供の時の銅像があったのよ。それのリアルが展示してあったのね、うん、あと片方には片岡市川歌右衛門さんの像もあるんだけど、あとは歴代の台本とかポスターとかも基本大事なものとかもいっぱい飾ってあったんだけど、まあ、絶対これだけじゃねえよなっていう。それが映画部門、テレビ部門舞台部門でこう分かれていて、まあ、1950年代60年代から出てるわけで、そこからの北大路欣也の俳優人生を歩んでいたものが、まあ、少しずつ見られる。その中で、うん、あの深作欣二のはやはり仁義なき戦い広島死闘編のポスターはちょっと貼ってあったんだけど、やはり広島死闘編にのことにちらっとして書いてあったことで、これはねあの千葉真一さん側からの話っていうのは聞いていたし、深作欣二監督としての話も聞いてたけど、北大路欣也さん側からの話って今まで残ってなかったのが、まあ、写真撮影 NG だったけどあのコメントとして残っていたのは、前その広島死闘編の前に海軍っていう東映の戦争映画があった時に、まあ、その時も千葉真一さんと北大路欣也さんは役が逆転したっていう話があって、で千葉真一さんが仁義なき戦い広島死闘編をやる時に最初に決まってた役を北大路欣也が自分はこっちじゃない そっちがいいって言って山中と大友の役を変えたって言って、うん、千葉真一側から聞く話はもう北大路欣也のわがままだみたいなニュアンスがあった、うん、まあはっきりそうは言ってないんだけどね、うん、だけどその北大路欣也展早稲田大学の延泊にあったコメントを見ると、海軍の千葉真一の演技を見てこの役は俺にはできないから千葉真一にやってもらいたいっていう北大路さん側からの意見があったっていうコメントを見ただけで、うん、あもう矢田部は行って満足、
うん、
あその一言が知りたかったっていうのは、まあ、それはねすごく嬉しかったな、
うんうん、
あとは佐藤純也監督ともお仕事が多いので新蘭っていう映画がありますけど、それ対策なんですけど、それはあの仏教側の講演もあって作られた映画なんだけども、そこのことにも触れられているのはちょっと嬉しかったな。やっぱりね矢田部にとって大事な大切な敬愛する監督深作欣二佐藤純也のことに触れられていて、でね北京原人の台本も飾ってあったのよ、うん、それもねちょっとあの、まあ、表紙だけなんだけれども北大路欣也さん所蔵のものがねあったっていうのはちょっと嬉しい。だそれをもちろんねあの何をこう展示するかっていうのはもちろん学芸員さんとかと話はあったと思うんだけれども、うん、なんかそれを選んでくれたっていうのがその、まあうんね、あの面白おかしく言われがちな映画ではあるけれども、すごく あの北大路欣也さんとしてもちゃんと純也さんと取り組んだ映画なんだなっていうのが、うんまあうん、もちろんね桜田門があった方がもちろん嬉しかったんだけど、うんまあ、でもねテレビドラマ版のあ NHK じゃなくてねの花の生涯は飾ってあったんだよな、うん、花の生涯で確かイー・タイロー役をやったんだと思うんだよね確か、
はいはい
うん、であの両方やった役者さんの一人でもあるからね、うん、で北大路欣也さんのところをまず見たかったっていうのが一つなんだけれども、まあ3階建てですごく本当に立派な建物演劇博物館略して演博って言われるところなんだけど、うん、そこで、まあ、日本の演劇の歴史もう本当に当初は、まあそのまあ、中国から、まあ、今回企画展が中国から流れてくる中国と日本の演劇についてみたいな展示もあったんだけども、まあ、元々どういうところから始まったかみたいなところと、まあ、歌舞伎っていうのだって伝統あるって言われているけれども、まあ、そうは言ったってまだ400年ぐらいなわけだよねっていうその前からっていうところの始まりとかがありつつも本当に70年代アングラ劇場から80年代の小劇場とか、まあ、いわゆる三谷幸喜とか鴻上尚史とかにも塚公平とかも触れててっていうのがバーって見ただけでもね書いてあってあこれ演劇本当に演劇の博物館だなと思ったの、うん、あの展示スペースとしてはそんなに大きくないんだけれども、うん、本当近現代も現代の現代までちゃんとこう網羅してるっていうのはああなるほど演劇ってどうしてもその現場に行かないと見られないです、ね、映画っていうのは各地区でも見ることができるけどその人間の体の動きっていうのはそのものを見るっていうものをその坪内逍遥っていう人が当初からこれを残していかなきゃいけないっていう考えを持って早稲田の、ね、敷地内にあれを建ててずっとそれだけの展示館として使ってるわけ、うん、だからもともと何かに何かをやっていた例えば校舎だったところを博物館にしたんじゃなくて、うん、最初からそのために作られてるわけよ、これはあすごいなと思った、うん、で京町子さんの、記念室っていうのもあるんだけどそこも、そこはね今回はねヌーベルバーグ松竹ヌーベルバーグについて、去年、篠田正弘さんが亡くなっただと思ったんだでそれによって大島と、吉田喜寿のことも飾ってあってで上映会もやってて、ね、瀬戸内少年野球団を俺が行った時はやってたんだ篠田さんのねっていうのもあったりして、まあ、映画に関しても所蔵資料はたくさんあるはずなんだよねで国立映画アーカイブにはなくても早稲田にはあるみたいなのがあったりするのよで北尾さんも多分一部寄贈してたりするんじゃないかなっていうところでまずそれが行ったんだけれども、まあ、なぜそこに行きたかったっていうのはもちろん北大路欣也さんの展示が、まあ、10月から始まってて1月で終わっちゃうんだけど、
う
ん、
もう終わっちゃった
んだ、まだ、あ、終わっちゃったか、うん、2月だもんね、
うん、
で3期に分けてちょっと展示会はあったんだけど、うん、俺最後しか行けなかったんだけど、うん、なぜ演劇っていうのは行ったかっていうと実は最推しのアイドルが初舞台を踏んだ日だったんですそこにつながるんですよ、はい、1月16日がね、まあ、アイドルとしてのグループとしての演劇はやったことあるんだけど、まあ、一番推してる子はアイドルももちろん興味あるんだけど女優になりたいって思いが強い子だっていう子で、まあ、演劇にも頑張ってる事務所に所属してるわけねその闇月っていうグループの子なんだけど、うん、その子が一人だグループから離れて一人で演劇をやる。でもそれが朗読歌劇っていうちょっと不思議なジャンルで男の子6人がメインでメインビジュアルポスターに6人の男の子しか映ってないのよ。でもう一人ストーリーテイラーの男の人これわはは本舗の山崎洋平さんっていう人なんだけどもう一人女っていう設定の女の子一人なの。もうイケメンだらけに女の子一人だからもうファンとしては不安で不安でしょうがない3日間で4公演全部チケット取って全通して、まあ、その子のファンとしては俺しかいないんで全通してでもねこのファンの方々は本当にもうなんとなくもう横のつながりができて、うん、男の子のファンがいっぱいいるわけで若い女屋さんたちが、まあ、20代から40代ぐらいまで いっぱいいるんで、ブロマイドのランダムブロマイドがいっぱいあって、シークレットで写真とサイン付きで、俺の女の子の写真が出ても、正直男の子のファンだからさ、あんまり集めようとしてる人はいないから、うん、全回収させてもらってもこっちはね交換とっていうのができて、で正直出番としてはそんなに多くはなかったんだけれども、実は夏にも公演してて、キャストを一部変えて再演だった。で前の公演も見てるその男の子のファンの人とも喋ったら、正直前よりいいですよって言ってくれたと、うんうん、もうこっちも天にも昇るような嬉しさで、 で出番が多くないから途中から出てくるんだけど、もうその子が出てくるとずっと緊張してんの、こっちがめちゃくちゃ緊張してんのよ。新宿村ライブっていう西新宿にある劇場小屋だったんだけど、もうね、椅子がね昭和の椅子なの、ほんと狭くて、あの手すりもちっちゃくて、背もたれもここあの肩甲骨ぐらいまでしかなくて、その椅子がまた矢田部にはハマるわけよね今時の椅子じゃない方が、
ああそこそこ、
そうだから、でちょっとホラー、コメディーホラーで、彼女がちょっとホラー怖い部分も担ってるんだけど、めちゃくちゃ緊張しちゃってこっちが何回見てもでもやっぱり同じ舞台を4回も見るなんてことないからさ、
うんうん、
初めて、まあ、2回は見たことあるけれども、うんうん、それであ伏線回収とか朗読歌劇だから、そんな動きはないんだけれども、それの逆にその方がイメージを沸かせるっていうかね、うん、あ面白い形態だな、朗読劇っていうのも見たことはあるけれども、あなかなか面白いなっていうのを、その1月の中旬に体験してきて、北大路欣也からもう初舞台を踏む女の子っていうところを1日で体験してきた。
いや早稲田のさ、うん、演劇博物館に行ってきたっていう話をするって聞いた時に、
うん、
もう随分いつも違う毛色の話をするなってさ、
うん、
どんな話になるんだろうっていう、そういうその新しい
はい、
あの矢田部さんの側面をね、
うん、
垣間見れるっていう期待をちょっと膨らましていたんだけども、
はい、
であれ北尾式やあまあまあまあまあまあまあ、
うん、
でえ結局アイドル行ったみたいない
やだそれがね、100年以上の歴史のある博物館から、うん、北尾式金屋っていう元ね、まあ、この時代を代表する名優の一人なわけじゃない、そこから初舞台を踏むアイドルにっていうのも多分俺しかいないのよ
いやでもよくそこつながるよね、うん、本当そこつなげられるっていうか、うん、語れるのも、もう矢田部さんしかいないだろうね、
そうだからそこが、
うん、
あのいや北大路欣也展には行きたいと思ったけど、演博演劇博物館で初舞台を踏む演劇をやるこの初日の日にそれを見に行くっていうのも、
うん
でその坪内翔陽って名前は聞いたことあるけどさ、うん、どんな人だったかって分かんないと思うんだよ、でもね、うん、坪内翔陽のパネルがあって一緒に写真を撮ろうとかってそれも撮ってきたんだけど一応いや面白いよ、だからし早稲田やっぱ行くことないじゃん正直さ、
うんうん、
だからさ大久保正信だっけをあの作った人、うん、
大久保重信、
重信がの銅像も見てきてで坪内翔陽 もあってそれも見てきて、あこういうテレビとかなんかでは見たことあるんだよね建物は、
うんうん、
だけど実際に入らせてもらってその昭和の建物が残っててそれをずっと演劇の発展のためにって言ってやってるって、まあ、早稲田の懐の広さもだけれども、それを、まあ、もっといろんな資料たくさんあると思うので映画に関してもある、それを、ね、もうちょっとねうん、やってもらえればいいなと思います、
はい、まあ、あとは、はい、本当になんかさ、
うんうん、
その佐藤純也ともつながってくるあたりとかもさ、は
い
はいはい、本当にもう矢田部さんならで
は、ね、そう、佐藤純也とつながってた、それはやっぱ北大路欣也っていう人が仕事を、うん、すごい幅の広い仕事をしてきた中で、うん、やっぱ全て力のこもった、まあ、あのでやっぱもう出たての頃は、
うん、
子供の頃とかね若い頃は、うん、市川歌右衛門の息子だって言われてたはずなのよ、
うんうん、
絶対に、うん、だけど今、まあ、歌右衛門さんのこと知ってる人もいないけれども言う人なんかいないじゃない、
うん、
で80過ぎて現役って
そうだよ、ね、
で、まあ、半沢直樹にしてもさ、うん、あの華麗なる一族とかドクター X とかさそういうのまでずっと出続けている、うん、しかも格尺としてらっしゃって、うん、いやすごい人だなって改めて思ったわ、
うん
うん、でそのはで講演会も多分ね行けたら話面白かっただろうなとかさちょっと、
うん
うん、あの桜田門外の編の時にもちろんお目にかかってんだけど一言も喋れなかったからね、
うんうん
う
ん、
もうオーラもすごすぎるしただもう、もう背筋の伸び方が違う、
うんうん、
なるほどね
うんうん
まあ、でその佐藤純也さんの話だとそのさっきちょっと親鸞って言ってたけど、
はい、
空海、
ね、空海だごめんねそうだ
そうそうそう
えらい違いだ
えらい違い
大変失礼しました宗
派が違っちゃうんで
大変失礼しました
親鸞、はい、はよろず屋さんですね
そうですね、
はい、よろず屋さんと、うん、あとは、うん、その後に彼がやってるね佐藤浩市のお父さん
三
國連太郎さんがやってますけど佐藤純也さんは、北大路金屋さんで撮ったのは空海さんです、ね、
大変申し訳なかったです、大変失礼しました、
漢字2文字です去年の映画のね国宝爆弾、
はい、で今年は、うんまあ、
宝島と一緒であ
の夜のピクニックを深作健太さんが再演すると、
はい、舞台、
うん、言ってますこれ会場も言ってんだっけ、まあ、それは言ってないのかな
言ってると思いますね
言ってるよね、はいうん、言っちゃっていいの大丈夫、
うん、
大丈夫、まあ、今までは芸術館でやってたけれどもちょっとそうじゃないっていう話で、健太さんがまたやるとでキャストはもう募集したんだよね多分 ね,
そうですね、う
ん、で地元キャストも入れながら多分新しいあの前のキャストも使うのかなどうなのかなって演出も変わってくるっていうことで健太さんがまたやってくれるということなので、それも楽しみで舞台って本当に生のものだし舞台が好きな人って本当に舞台ずっとご覧になってらっしゃる追っかけてまでご覧になってる方もいらっしゃると思うしだけどたまにしか見なくてもやはりその映画とは違う緊張感同じ演技でも映画とか映像演技っていうのはぶつ切れでブツブツブツブツ撮ったのを監督が編集し監督たちがね編集をするわけだけど演劇ってその1時間半から2時間っていうのを肉体で観客とのその空気とかも含めて作り上げていく空間でライブだから一時のものなわけじゃないそれをまた楽しむっていうのもあの映像演劇とは違う演劇の楽しみ方ライブ感を楽しむ地元でもね芸術館でもたくさんやってるしまあ市民会館にしても県民文化センターにしてもまあ舞台はあると思うしなんかそういうのの楽しみ方を、まあ、どうしてもね矢田部自身も映像演劇の方が好きなわけよ本当はだけど健太さんも映像演劇から始まったけど学生時代に舞台演劇にハマってから舞台のように行くようになって、うん、彼は今も舞台演出家としてはもう第一人者でずっと何年も先までお仕事決まってるぐらいだけどまた違ったようで同じだってでも舞台をやってた人が映画にも出るし映画をやってた人も舞台に出るしそれぞれの良さがあると思うのでねちょっとそういった楽しみ方もちょっと触れてもらうきっかけになればと思って、
うん
うんうん、ちょっと、はい、ちょっと演劇の話を触れてみました
、夜のピクニックは、うん発表されてます、
はい
市民会館グロービスホール、
はい、
大ホールですね
大ホールよ
2000人ですね、
はい
10月30日から11月1日と日にちも発表されてます、うんはいうんはい、こちらめちゃめちゃ楽しみですね
本当だから芸術館の ACM 劇場のあの空間で、うん、健太さんが今まで2回やったものとは違うものが出てくるはずなので、
うん
ね
うん、
楽しみ
はい、
はい
はいいやあ
大丈夫時間
じゃあもう終わりです
いやいい感じだね
いい感じですね
はい、
はい、いやもうほんザ・矢田部会でした
ねほん
と
はね
ほん
いろいろ混じってね
混じってほんと
まあでもさ実は夜ピクはさ映画の時にさ、
うん、
2人なんか覚えてないって言ってたけど、
うん、
僕あのエキストラで出て
あそ、うん映画の中で見は確認はしたよもちろんもちろん
で三ノ丸県庁にあったオフィス、
うんうん
を使ってて、
はい、
で最後 の, あのオフィスを閉める時の机とかいろんなものをあの外に出すっていうお手伝い僕してるんですよ、
うん、あそうなの
そうなんですよなのに2人は覚えていないというね
ごめん現場のだ細野さんとかもいたあの中市の方と中の運動公園の方と
両方出てる、ね、そうそうそうそう、うん
まあ、その夜のピクニックから公開から20年ですからね、今年。
そうなんです、はい、そういう意味でもね、あの この番組、この3人の中でもちょっと記念的な作品でもあるからね。
はい、
はい、楽しみです。はい、では以上、矢田部会でした。
ありがとうございました。
パルルンシネマクラブ、いかがでしたでしょうか。次回は2月10日火曜日夜8時からの放送です。さて、なんかお仕事だと、
スリランカから、うん、スリランカからインドに密入国した一家が巻き起こす、善意の連鎖とささやかな奇跡を笑いと涙を交えながら描いたインド映画ツーリストファミリーがですね、うん、2月6日公開です。アマヤ座ではちょっと遅れて公開する予定なんですが、うん、3日からは多分日本シネマのモリアでやります。なので、うん、もし機会がある方は、近くで、ね、見れる方は、あるいは都内ではと結構やるので、ぜひぜひこれはね、あの今年のインド映画の大注目の一作なんで見ていただきたいと思います。
なんていう作品ですか。
ツーリストファミリ ー、
おー、
うん、
アマヤ座でもやる。
アマヤ座でもやります、うん、ただちょっと遅れると思います、うん、2月6日の公開からは少し、うん、あの遅れての公開になると思いますが、一応公開は決まってます。
はい、はいはい、まあ、今日は矢田部会でした。
はい、
ね、本当ザ矢田部会でした。
あ、なんかやっぱり好きなものだけ見聞き、ね、してるとうまくつながるもんだなと
お見事だね、あれね、うん、
よかった。タポシさんにも先読みされずに
まさかそこでアイドルにつながるとはやはり予想もつかなかったよね。
そうだよね、
うん、もうね、ほんとロスなの。その演劇が終わってからプロマイドとかね、あのアクスタとかポスターとか見てもう多分世界でたった一人で、あの役のあの子にロスだろう本人よりもロスだと思う俺まあまあまあまあ、
幸せだね、
はい、本当にありがとうございます
はい、では次回もお楽しみに。
さよなら。